皆さんこんにちは。では今司会の方からご紹介いただいた通り、今日は私は憐れんでくださる神と題してお話をさせていただきたいと思います。聖書には憐れみとか憐れんでという言葉がたくさん出てまいります。私たちの持っている聖書ではひらがなで書いてありますけれども、漢字を当てている聖書もあります。その場合はこの立身弁の方の憐れという字ですね、この字を当てている聖書もあります。この憐れとか憐れみとかを辞書で引くと、今申し上げた憐、こちらの字ですね、憐と、もう一つこの、まあ、音読みで愛と読む方の憐れという、この二つの字が出てまいります。漢字としてはですね、出てまいります。漢字はその成り立ちからその言葉の意味を知ることができる文字がありますが、ある言葉に漢字を当てる場合にはその意味によって使い分けをします。余談ではありますが、同音異義、同じ読み方、まあ、発音は少し違うかもしれませんけれども、同じ読み方なのに意味が違う言葉が多いのも日本語の特徴だそうで、日本語は難しいと言われる理由の一つのようです。この哀れとか哀れみとか哀れむという言葉は、今私たちが一般的に使う意味としては、自分自身が相手に対して哀れだと言えばかわいそうな状態だ、あるいは惨めな状態であることを言い、相手に対して哀れむと言えばかわいそうに思うと言い換えることができると思います。先ほど漢字の成り立ちからその意味を知ることができる言葉があると申しました。この立身弁の哀れですね、これは音読みですと憐と読みますけれども、この憐の方を調べてみますと、このこちらの辺ですね、心を表す、立身弁はこの心を表すんだそうですけれども、心を表すこのところと、それからもしこの作りの部分はですね、これは、まあ、隣という文字の、まあ、一部をなしておりますけれども、このその文字が組み合わさってできた漢字だそうです。したがって今この隣同士が抱く心、憐れみを意味する言葉にが出来上がったというふうに書いてありました。もう一つの漢字、この愛の方ですね、音読みで愛の方の憐れという言葉についても同じように、まあ、成り立ちが書いてあったんですけれども、これは死者が身につける衣服の襟元の象形、まあ、それを形作った部分ですね、それはこの辺のことのようですけれども、まあ、衣という文字の下の部分が書いてありますけれども、それと口ですね、口がここに書いてありますけれども、口の象形、まあ、形からですね、同情の声を寄せ合うことを意味して、そこから悲しむ、憐れむ、かわいそうに思うという意味の愛という漢字ができたというふうにありました。今見たように意味としてはほとんど違いありませんけれども、憐の方は常用漢字表には含まれていないことから、一般的には漢字として使われるのはこちらの愛の方が多いのかもしれません。そして、あまり聞いたり使ったりしたことはないかもしれませんけれども、この愛と憐という言葉、哀憐という言葉もあるそうで、これは意味としては悲しみ、憐れむこと、不憫に思うことというふうに辞書にありました。さて最初に聖書には憐れみとか憐れんでという言葉がたくさん出てくると申しました。これらの言葉は新約聖書だけではなくて旧約聖書にもたくさん書かれてあります。なぜかといえば、神様のご性質、神様がどのようなお方であるかを表すキーワードであるからです。神様がどのようなお方かと、まあ一言ではとても言い表すことはできませんけれども、その中でクリスチャンでなくとも聖書に書いてある言葉、神は愛なりという言葉をお聞きになった方もいらっしゃると思います。これはクリスチャンであればご存知だと思いますが、第一ヨハネの手紙の4章の8節にこう書かれてあります。愛のない者は神を知りません、神は愛だからです。神は愛であると聞いても、愛という抽象的な言葉だけではとてもどういうことか、どういうお方かはわからないと思います。しかしこのお方がどのようなお方かは、先ほどお話しした憐れみという言葉とこの愛という言葉は密接に関係していて、今日のテーマは 憐れんでくださる神だと最初に申しましたが、この神様の愛と憐れみについてお話しし、そのことをぜひ知っていただきたいと思います。この愛と憐れみについて、あるクリスチャンが憐れむという行為の源泉は、その源は愛であるというふうにある本に書いていました。そしてこの方は憐れむということの本質的な3つの特徴についてこうも書いていました。私たちは今申した通りですね、私たち憐れむということがどういうことか、先ほど見たように短い言葉で言い換えることができるし、そういった感情を抱くこともあります。しかしこの憐れむという感情を持つことと、実際に憐れむという行為の違いについて、本質的な違いについて改めてこの本を読んで思い知らされました。3つの特徴とは、第一に、憐れみとは他人の苦痛に心を動かされる愛の能力であること。第二に、悩み苦しんでいる人と一体となる覚悟であり。第三に、悩み苦しんでいる人と一体となって親身になって忠実に頑張ろうとする意思を指しているというふうに書いてありました。そしてそのそれぞれについてこうも書いていました。第一の他人の苦悩に心を動かされる能力については、助けを求めている相手の苦悩を知ってそれに応えようとする、助けたいと思う感情的能力、助けを求めている相手はその人の持っている重荷を自分に負わせようとし、それによってその深い暗い淵から這い上がろうとしている。しかしそれは自分にはあまりにも重荷で、自分はきっと押しつぶされてしまうのではないだろうかという不安、愛を持っている人はこの恐ろしい危険に身をさらすことになる。第2の、苦しんでいる人と一体となる覚悟、相手の苦悩を人事ではなく自分自身のものとする、自分自身の惨めさに加え他人の弱みまで背負わなければならない。相手の存在を受け入れて一体となり、それによってその苦悩をすべて受け止めること。その上、時として愛している人は苦しんでいる人よりももっと重い苦悩を背負わなければならない。第3番目の、苦しんでいる人と一体となって親身になって忠実に頑張ろうとする意思については、苦しんでいる人と一体となって存在を共にすることによって初めて相手を慰めることができる。私のために、私のように苦しんでいる人、私の苦しみになった、あなたの苦しみと本当に言える人からの慰めの言葉でなければ喜んで受け入れられることはない。しかも相手の苦しみを一時的に背負っただけでは、その人の苦しみを背負ったとは言えない。一時的にそうするにしなければ相手を慰めるどころか欺くことになり、その苦しみに拍車をかける。苦しみは一生悩み続けるときに真の苦しみになる。そのときに待ち受けているものを体験し乗り越えられるとすれば、そのような人は自分の存在を自分のためにではなく他人のために与え尽くしている。これを私なりに言い換えれば、自分を与え尽くしていなければ真の意味での慰めるということはできないことだというふうにこの著者は言っているというふうに思います。第一の、他人の苦悩に心を動かされる愛の能力、最初にお話した通り、かわいそうに思うということは程度の差こそはあれ、私たち、この私にでもできること、備わっている能力と言えるかもしれません。しかし第三の特徴、実際にそうすることは、行為として完成することはとても自分にはできないこと、自分自身には本当に愛のないものであるというふうに思い知らされました。聖書にこう書かれてあります。ヨハネの福音書の15章の13節、これはイエス様ご自身がおっしゃった言葉ですが、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。人の中にはこれまでも他人のため、自分以外の人のために 自分の命を捨てた方がいらっしゃると思います。本当の愛を持ってそれを実行した人はこの歴史上でも、そしてもしかしたら身近な中にもいらっしゃるかもしれません。しかし全ての人のためにそうすることができる人は誰一人いませんでした。人には絶対に不可能なことだと言えると思います。しかし唯一それがお出来になり、そして本当にそうしてくださったお方がいらっしゃいます。そしてこの方、人として、その方は人としてこの世に来てくださった救い主イエス・キリストというお方です。この方は自らの犯した罪によって死後神様から裁かれ、その罰を受け永遠に滅びることが定まっている全人類、私たち一人一人のために本当に憐れみをかけてくださったお方です。私たち一人一人の罪をご自身のものとしてその身に負って十字架にかかって、父なる神様からの本来私たちが一人一人が受けなければならなかった罪の罰を身代わりに受けて死んでくださったお方、この罪人一人一人のために、この罪人と一体となってたったお一人で私たちの罪の許しを得るために死んでくださったお方が神の一人子、子なる神イエス・キリストというお方です。ローマ人の手紙の5章の8節にこう書かれてあります。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。私たちがまだ罪人であったとき、私たちは誠の神様も知らず、また唯一誠の神様がどなたで、どのようなお方でいらっしゃるのかも知らずに、ただその今申し上げた死後の裁きを待って、そしてその裁きの結果永遠に滅びるものであるというふうに聖書に書かれてあります。そういう定めにあったものとしてあります。やがて受けなければならない苦悩、滅びというその悲惨を、私たちが想像にできないその苦しみを、私たちを救い出すために、そこから救い出すために本当に憐れんでくださって、本当の愛を私たちに与えてくださったお方がイエス・キリストというお方です。ご自身の命をこの罪人のために与え尽くしてくださったお方、それが十字架にかかり差し通され、血を流し死んで葬られたお方、しかしこの方はその後3日目によみがえられたと聖書に書いてあります。この方を自分の救い主として信じる者の罪を許し、その上永遠の命を与え、このお方と共に天国で永遠に生きる者に生まれ変わらせてくださる、これがイエス・キリストの福音です。この方イエス・キリストをこの世にお使わしくださった父なる神様、この父なる神様と子なる神イエス・キリストは一つだというふうに、一つなる一体なる方だというふうに聖書に書かれてあります。この方、私たち罪人に対する愛と憐れみがあの十字架によって明らかに示された、それが先ほど読みした御言葉です。憐れんでくださる神、この神様の憐れみにおすがりすること、イエス・キリストを信じることを強くお勧めしてメッセージを終わります。ありがとうございました。